レディオ 2.4kg。
はい、始まりましたね。本当に始まりましたよ。本当、いや今日緊張してますからね。本当に先週は収録は8月31日とか2とか3とかだったんですよ。だから月変わって今日初めて収録ですから、本当に。で、9月といえばさっき本番前に喋ったのはですね、 2.4kg 的には一大イベントありますから、こちさんの誕生日がありますからね。一大イベントですよ。しかも皆さんね、これね、ニコニコでいつも聞いてくれてる20人前後の皆さん、ちょっと今回の生放送はね、ぜひちょっと憂鬱に来てもらいたい。なんとその生放送の日、こちさん誕生日ですから、9月29。うわー、本当だ。うわ、苦肉の人覚えてくれとこちさんが言ったのを本当ね、忘れもしないだろう。本当に忘れなかったっていうね、本当ね。その時はぜひですね、みんなでちょっとこちさん誕生日おめでとうってやっぱ言おうってね。で、いやでも収録前に喋ったそのエヴァンゲリオンの最終回のように、テレビシリーズのこちさんも笑顔でありがとうって言って、で父よ母よありがとうって言ったら 2.4kg 最終回ですから、それで本当にそれでようやく最終回迎えられるっていう、そういうプランを考えてるんですけどもねって考えてるんだけど、いろんなこと常日頃考えてるんですけどもね。いや、竹島はどっちのもんにしようかとか、そういうことこう考えてて、で、まあ日によって変わりますよね。まあその腸と藩みたいなサイコロ出した時みたいに、じゃあ今日は日本のもん、明日は韓国のもんとかね、そういうカジュアルな感じで行こうっていうふうに思っててね、日替わりで変えていくっていう方法が一番いいんじゃねえかなと思ってるんだけどね。いいでしょこれね。今日は韓国の日、今日は日本の日っつって言って、漁業権もそれぞれ交代するわけ。だからもうね、あれもね、もうどっちかにしなきゃもう解決しないですよ本当に。あんな都知事がさ、最後のさ80歳でもう死にそうなじじいがだよ、最後に怨念めいて日本国民みんな巻き込むようなトラブルに、なんで俺たちも付き合わなきゃいけないんだろうっていうのがさ、寂しくなっちゃって。ああ、ここ全部カットしてくださいこれ本当でね。で、いやまあ、要はこれまあね、ガンダム見てる人は領土問題結構敏感ですから、やっぱりね。まあでも悲しいのはやっぱり現実のその領土問題とか、その戦争起こりそうとか、ちょっとシリアスな問題の時ってのは、アムロとシャアがいなくて、アクシズの奇跡が起こらないっていうところが寂しいよね、本当に。だから急いでガンダム作ろうっていう話になってくるわけでね。まあ、支離滅裂でもう本当混乱してるけどね。だけどさ、今日さ、また夢さ、嫌な夢見ちゃった。9月だから1回はして、ティファを助けに行く夢って見たんですよ、また。もうティファがね、なんかこう、男たちになんかこう、悪さされてんだよ。で、それを俺が助けに行くんだけど、夢の中のティファちょっと悪い女になってて、俺が救い出してもう一回その男たちのとこに行っちゃって、俺が悲しむっていう夢見てさ、2時間落ち込んじゃったんだよ本当。夢で、で起きたらさ、ちょうどポンやっててさ、あれ篠田真理子がまたファッションチェックしててさ、人がこんなね、3年目見てる間にファッションチェックしてるとどういうつもりだこの野郎と思って、考えてくれよと思って、それでもう朝から落ち込んじゃってさ、でね、3日前も落ち込んだんですよ。いや、落ち込まなかったってことに落ち込んだっていう、ちょっとニーチェみたいなこと言ってるけど、あのね、いや僕の幼馴染の女の子が結婚してたらしいんですよ、8月の割と初めの日に。それ見た時にさ、なんかこう全然寂しくなくて、10年前はすごく好きだったのになって思って、僕その子に初めて振られてますからね。でその子にほら振られた時に、もっといろんな人見てって言われたっていうね、いちいちお前振っといて、いちいち上から目線で説教垂れてんじゃねえよブスって思ったっていうね、まあ、今からして思えばうるせえなと思って、でまあそいつに、まあなんだ、まあミクシーの人数そいつに勝つっていうのが、まあ僕の今のところのまあ唯一の目標なんですけどもね、そいつ最近増えたからね、なかなか追い抜けないっていうところで悔しくてさ、結婚してっつって言ってさ、そしたらさ、もうすごいんだよ、いいねの数が68件。あ、違う、いや今うーちゃんがいいこと言いましたね、本当ね。ジョニーも結婚したらつくよそんぐらいよっつって言ってたけど、いや俺は本当つかないんだよ本当に。だからこっちさんがいいね10件ぐらいずつつけてくんなきゃ本当つかないんだよ俺は本当にさ、みんなにいい仕方されてんだから俺は本当。 悔しいな本当な。だってさ、俺がさいいねってつけたってさ、俺フェイスブックとか本名でやってるからさ、ジョニーだっていつも言ってそいつら認識してるから、誰だお前っていつもそこからリスタートだもん、人間性が。本当にもう一回最初から説明しなきゃなんないって、そこでもイライラしちゃってさ。だけどそれ見てさ本当にね、いやだからまあその子には19歳の時に久々再会したんですよね。12歳で学童保育が一緒で7、8年ぶりに再会したわけで、まあそれも約10年でしょ、まあ、12歳からまあ20歳ぐらいで、19歳でさ、で今回まあ20歳からまた30っていうところでさ、10年でさ、いや肉体的にはさそんな変わってないっていう印象あるわけですよ、20歳からね30って。でもさやっぱ20歳から30ってさ、俺の周りってさそこそこその学童保育系で、俺の第一期親友たちね、それね、今親友じゃないですよ本当に、今もう上辺だけの付き合いです本当に、僕だけ仕方されてますから本当に寂しいなと思いつつ、そいつらも結婚かと思ったらもうね、結婚率まあそのメンツまあ6人ぐらいでいたというまあ家庭のそういう疑似的なマトリックスみたいな関係ですけどもね、そいつらも今6人いるけど女子みんな結婚してるわ、はあ、うわー子供いんの1人いる、うわー30だからみんな、だからねこいつらサーティーブルー迎えられなかったんだね本当に。俺はさ30になっても人生どうしようかなみたいな、こう村上春樹みたいなこといつまでも言ってますけど、あいつらこうサザエさん的な人生の墓場に突入っていうかさ、本当にいや台本で書いてあるからねこれも全部本当に、あ、つうか台本といえばこの間あのメールチェック本番前にするの忘れてて、でうーちゃんがあの終わった時に、あちょっとメールチェックしといてくれって言われて、って言って、いつもそれはうーちゃんの仕事なんですよ、それは業務連絡的なこと言えば、あの僕が直接見ると死ねとは書かれてるの、直接見ると書かれてないですよ本当は、でももし書いてあったらそれ読んだ時寂しいから頼む、うーちゃんこいつはそれはメールチェック頼むよって言ったら、それ分かったって言って、ジョニコさんはそういうとこ意外と気が小さいから、意外とっていうか気小さいから絶対そんなこと書いてあったら1週間もう収録休むって絶対言うから、分かったじゃんそれ任しとけって言うんだけど、うーちゃんその時ちょっと今手空いてねえからやってくれよって言われて、でやったらね YouTube に唯一コメント1件ついてますってメールが来てて、そしたら徐々についてたんですよ、そしたらそのコメントがね、バカって言うなって一言書いてあって、あーそういえば荒木博彦はバカだって散々言ったなと思って、悪いことしたなと思って、やっぱバカとかっていうのやめとこうかなと思って本当にね、でも一件しかついてなかったから多分このバカっていうのはね結構これ支持してくれる人はたくさんいるなと思ってるんですけどね、うん、でもいや気をつけないかなと思って、気悪くさせたら悪いなと思ってさ、バカって言うなっていうね、だけどそうだね確かに、まああれだ、だからさ必ずさ村上隆みたいにさ、今日いろんな話するけどねだから俺は嫌われてるってあの人もよく美術手帳読むと書いてあるわけ、でも作品が16億円で売買されてる人が嫌われてるって一体どういう魂胆だよってさ、俺なんか好かれてるか嫌われてるかっていうところの再生回数でうろちょろしてんのにっていうところもありつつさ、と思いつつ、日本人には俺のやつがわからないんだってすごいなんか被害妄想気味なこといつも美術手帳に紙面にさ、なんかなんだろう、精神治療っていうか精神分析みたいに読者に委ねるようなこと書いてて、おい危ねえな、金持ってんだからガタガタ言うなよって思いつつね、まあ読んでんだけど、まあ確かに顔不細工だから悩みはないとは言い切れないとは思うけどって思いつつ、まあ俺あんたの作品嫌いだけどさって、まあ俺はね嫌いだけど、まあ好きな人はそれでいいわけですから、たくさんいるんだから好きな人は、いやだからね、だからそれで村上隆読んでるとさ、いやでもいやあんたね嫌われてるって言うけど、それあんたほどメディア出てたらさ好きだっていう人もいるよ、いや俺興味ないって人もいるし俺嫌いだよって人もいて当たり前じゃんって思うんだけど、許せないらしいんだよね本当、贅沢な悩みだなって思ってさ、俺が村上隆だったら、あ俺のこと嫌いって言ってくれてありがとうって今気持ちだよね本当に、ここまで再生回数20とかさ30とかさ、まあいいんだけど、まあ、熱心なリスナーがついてるからね本当、こっちはさ本当 俺が一個ね右向けって言ったらみんな右向くようなリスナーがついてるんだからって、これを笑ってくれるリスナーいるから俺は幸せもんだなって思うんだけど、そんでそしたらさ、いやそんなこと言わなくてもって思っちゃって、まあ、だからよかったよね、バカって言うなって言われた時俺嬉しかったんだよ本当に、なんかはあ、なんかこういうのいいねって思って、要はなんかそういうの嬉しいですよ、リアクションもらうっていうのはね、うん、だけどあのいやまだいろいろ俺はね、もう今週末から私は罰ゲームの日っていう、岩戸にこもる日って言われてる日が始まりまして、あのうちの弟のですね、まあ、結婚してそれの奥さんが一緒にまあ住むことになるんですよ、ええ、ちょうどまあこれが乗るのが放送日が乗るのが土曜日ですから、その前日の金曜日からですね、まあ、弟ちゃんはラブラブしだすわけです。でそうなるといもう新婚だからね、本当で家の中でもう僕が居場所がなくなるわけですよ本当にね。で今までずっと弟と映画見てたのに見れなくなるって日々が始まるわけで、そうするとますますこのラジオの僕にとっての需要っていうのが高まるわけですよね。本当に喋る人がいなくなるっていうんで、もう今まで弟にいろいろね、いや俺最近こんな本読んで、つまりそのベートーベンってのはそういうことなんだねとかってまあいう話をまあしてたわけで、そうだそうだって、まあうちの弟もさそういうの割と好きでさ、いや気取ってんですよ、全然詳しくはないんですよ本当にね。でもいやマンレーってのはねとかって、まあ、生意気なこと言うわけで、そうすると俺もさバカにされたくないからさ、わかるマンレーのダダイズムについては俺もそう思うんだよねとかって頑張って涙目で語ったりするわけね。そういうもうことができなくなっちゃうから本当にもうずっと岩戸閉めちゃって、岩戸っていうのは襖の意味ですけど、襖閉めちゃってずっとまあひたすら本を読むっていう日々が始まってるわけですよ、まあ、修行僧のような生活に入ってくわけ来週から。で修行僧の生活はいいですよ、もう準備してますから、あもううちの弟もできるだけ会話しないようにっていう風に練習してますからね今本当に。だけどそれだけですまないね、これうちのね弟の神さんっていうのは俺のこと大嫌いだからね、俺が本読んでてだって文句言ってくんだから、ゴンゴンって何やってんの、本読んでてちゃダメよって言ってね、外出なきゃダメとかって言われて、うっせえなって思うんですね。俺はこっちさんとうーちゃんとしか遊ばねえんだよ、あと水谷としか遊ばねえの俺は、あとの人間俺はみんな嫌ってんだよってことをこうね、あとリスナーしか好きじゃねえの俺はってことをうん、言うんだけど、全然そういうことを解釈、あの解釈っていうか分かってくんないんだよ本当。俺が本ばっか読んでるとこばっか見ちゃって、俺がバーベキューとかでね20人集めるとこ全然見てくんないわけですよ本当に。悔しいなと思ってさ、本当私と一緒にハローワーク行きましょうとかっていうわけ、あ向こうの人だからね、うるせえとお前なんかと行くかってまあ思ってるんだけどね。だからねもう来週からですね、ねどうなるかね。レビューもね4冊ぐらい紹介できるよ本当に。1週間で多分漫画本だったら100冊ぐらい読む自信ありますよ本当に。来週予告しときますよ、サダイさん全巻レビューとかできるよ俺は本当に、もう暇だからね本当に。そのぐらい弟とは毎日喋ってたんだけどもそれできなくなっちゃうからさ、あと映画の話もしなくなるね本当。寂しいな本当、毎週収録と別に生放送できるよ本当に、もうそれやったっていうぐらいだよ本当さ、内部だった、そうだから内部だ本当。だけどさこの間さ、いやいいな楽しいないや結構ねあれも喋んなきゃこれも喋んなきゃって気持ちでいるんですけどね、でもそれが楽しいんだな本当。だってさこういうことやりたくたってできないやついるんだからさ、それに比べたらさ、比較したら不幸の始まりってことありますよ本当。他人と自分比べないってこの間あの天童よしみも言ってたけどね、俺もそれはいいことだって思ったんだよ本当にね。だけどさこういうの楽しいな、いや失敗しちゃったとかさ、喋りすぎちゃったとか、いやグダグダになっちゃったとかさ、ないよりか全然いいわこういうの本当、人生本当、ああ素晴らしき人生だ本当さ。でねこの間ねいろいろ話したことあるんですけどね、あの戦国イクザってやってるって言ったでしょ、あの信長の野望みたいなゲームやってるんだっつって言ってさ、でちょうどキャンペーン期間中であのカード10枚プレゼントっつうのやってて、で登録したらカード10枚バッつって言って、最初4枚から選んでくださいって言うから、木下藤吉郎っていうなんか織田信長だが 何度かのさ若い頃のカード選んでさ上がるそうだからいいなと思って、それで自分のこう城をどんどん大きくしていったら楽しくなってきたわけだんだんね。農民の数が最初10人だったら今500人いるようになって、あーどんどんなんかいい感じと思ったらさ、週にあ3回ぐらいね、2日に3日に1回か戦ってのが始まるんですよ。で自分が同盟入ってて、そうすると自分は北条同盟っての入ってるんだけど、島津とか織田家とかそういうとこと戦争しようっつって言って、そういうの始まるわけね。で自分のとこの兵隊いるからそれを出して戦うっていうね。でそれが3日に1回あるんだけどさ、でそしたらさこの間でそれあの掲示板みたいなチャットの欄見てたらさ、あのそれね合流攻撃って言って、みんなでわーっと集まって一気に一人のとこ攻撃した方が有利なわけで、割と合流攻撃かけましょうっつって言ってこう盛り上がったのよ。であのうちの名手っていうかリーダーの人がさ、同盟のリーダーの人から メール来るわけ、あの開戦の3日ぐらい前になると、あの投票しますんでっていうわけ、あの戦うとこの投票しますんで、あの皆さんで選んでくださいって言って、でこう投票みんなでするわけよ。で俺よくわかんないからさ、一番投票率が多いとこに適当に投票入れてたわけ、適当にバーッって言ってね、入れた方が面白いだろうと思って、で入れてたらさ、まあそれ名所の人がいつもメールで来るんだけど、多分それも自動のコピペしてあるメールなんだよきっとさ。でそしたら副補佐の人がいるわけね、副名手の人がさ、サブリーダーの人が、でそのサブリーダーの人からいろいろ作戦について緻密なメールが来るわけよ明日は南東に城を出してくれっていうわけ、みんなで、でみんなで合流攻撃かけやすいように陣っていうのを作ってみんなで合流攻撃積極的にやりましょうって言ってこうやってたわけいつもね。でそんでよしって思って、でもよくわかんないからまだあんま参加してないわけ、ちょこちょここうぼちぼち参加するようになってきて、でそしたらこの間掲示板見てたらさ、名手は何やってるんだっていうね、チャットでなんか荒れてんだよね、リーダー何やってるって言ってね、ちょっとこう怒り気味の、そしたらもう一個のやつがいやそんなカリカリしないでって、もうこう喧嘩になってるのそこで。で見たらさ、リーダーがいつもこう率先してある意味こう作戦をこうリードしなきゃいけないような雰囲気なわけね。だけどリーダーの城がもう没落してるのよ、すぐ始まってすぐで、リーダーの城が没落してるからそこに火星って言って、あの防御しなきゃいけないリーダーの城がもうすでにないから、みんなどうしていいかわからないっていう状況になって、もう混乱してるわけ、うちのチーム本当に。そしたらみんなリーダーのバカ野郎とか、リーダーしっかりしろとかって言ってて、でそれで1回目の戦争終わったわけですよ。でまたその3日後になったらリーダーが朝早く9時ぐらいにメールが来てて、いやこの間すぐ潰れちゃってすいませんでした、あの今実は実家のパソコンが壊れてまして、あの職場のパソコンからたまにしかログインできない状態で、あまり作戦に参加できませんっていうメールが来てたっけ。みんなに謝ったの。で、俺そんなさ、謝ってくれなくたって、別に今作戦にそんな頑張ってないから、ああ、そうかって思って、丁寧な人だなと思って、いや、大変だな、リーダーって思ってたっけ。そしたらさ、みんなそう思えばいいじゃない。あ、そうかって思えばいいんだけど、別の、そうそう、別のやつがさ、やっとリーダー本気になったか。お手並みの拝見だな。ってこう書いてあるわけ。なんでいちいちそんなこと書くんだろうと思って、で案の定また作戦が始まったら、またすぐリーダーの城がもうすぐ壊されてるわけで、また混乱状態で、またリーダー何やってるってまた燃えてるわけよ、ね、でまたサブリーダーがこうしてください、ああしてください、合流攻撃かけましょうねとかって言ってんだけど、その 2,3 回目の戦争が終わったらさ、もうさサブリーダーがさ、あのこの同盟抜けさせてもらいたいと思います、すごい今ちょっとちょっと僕の方針とちょっと同盟の方針がちょっと変わってきましたって言って、なんだなんか叫び声聞こえたの、なんかうんまあいいけどね、うるせえな本当に、本番中ね、今シュート音聞こえてますねこれね、うちの家ね最近ゴキブリが出るんだよね、今その音でね家の中もう大騒ぎですよ本当に、ちくしょう、今戦国戦の話したのにな本当に大騒ぎで、で何の話だっけ、あれテレビ見た、あ、なんだ、あサブリーダーがいなくなった、そう でサブリーダーがやめさせていただきたいと思いますって言って、一番ね今までその僕らのチームを引っ張ってきた人ですよ。そういう人がやめちゃうって言ったら、それからさ1時間おきぐらいにさ、私もやめさせていただきたいと思いますって10人ぐらいどんどんどんどん続いてってね、どうなるんだと思ってね、なのでやる気がないリーダーのもとでちょっとやってあげませんって言ってさ、はあ怖いと思ったら、リーダー真面目な人なんだよね。そしたら初心者用のメールって言って、最近初心者の人が増えましたから、こういう風にやったら割と戦にも参加しやすいと思いますってこう送って、いい人だと俺絶対やめないと思って、ますますハマっちゃってさ、俺絶対リーダー助けるように頑張ろうと思って、どんどんそうなると俺チャットにも参加しだしちゃってさ、どんどんどんどんハマっていくんだよ俺。ほんといつか俺もサブリーダーになれますようにと思ってさ、いい話なんだよこれ、いつかチャットでもガンガン絡みますからねと思って。そしたらさ、でもリーダーがさ呼びかけても全然リーダーは求心力ないわけで、内チャと外チャって言って、内チャって言ってさ、そのブラウザ内で、あのなページ内でね、そのゲームのページ内でチャットやる、あのチャット欄があるわけで、サブもう一個外チャって言って、別のちょっとページで作戦とか緻密になろうっていうページがあってさ、でリーダーがあの作戦の方は外チャでやりましょうって言ったにもかかわらずさ、外チャの方誰も人いないわけ、リーダーしか入ってないので、内チャの方ではみんなさ、あそこの作戦こうしようあしようって全然リーダーの無視してんだよねみんな。なんかかわいそうだなと思ったら、なんかますます燃えてきちゃってね、ハマってんでね、ちょっと戦国行くぞですね、ちょっとみんなで盛り上げようって言って、だからやりましょう、ちょっとこいつさんもうちゃんもちょっと一緒に、や2人だったら合流攻撃しようって言いやすいじゃない、本当に楽しいよ本当に。この間ね、はいはい、もう初めて 2、3ヶ月とかね、2、3週間経つけど、初めてやった3日目ぐらいでまだ全然ハマってない時さ、適当にやってる時にさ、ツイッターのさ、そのなんだ、あのつぶやけるようにこうあんだよ、なんかハッシュタグみたいな、そこにさ、私のこのカードもだいぶ強くなりましたって、もうカードのこと私の子って呼んでる女の人いたわけ、私の子供たちだいぶいい感じになってきましたって思ってさ、書いてある女がいてさ、危ねえなこいつって思ったんだけど、もう3週間経つとその気持ちすごいわかるんだよ、なんかうちの子がもうだいぶいい感じになりましたんでとかつって言って、攻撃力もだいぶ上がってきちゃってなんつって言って、ハマってんだけどね、ほんとね、うん、100万人っていうけど、別赤作ってって言ってるやついるから、あれ何人もかぶってやってるやついいんだろうなと思ってね、ほんとね、うん、まあね、まあそんな感じの1週間でしたね。ゴキブリ出たりとか大変でしたね、ほんとね、いろいろあるね、ほんと、ある意味持ってるラジオだっつうところでね、証明されたっつう感じですね、はい、全然まとまってないけどね、無理やりまとめてみたっていうね、はい、というわけで、続いては、デビュー 2.9 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.5 キロ。
はい、レディオ 2.5 キロですけどもね、さっきのゴキブリの下りカットしてくれって言ったら、いやそのままでってバッサリ言われましたね、今本当に。こういうとこがいいわけですやっぱ、天才ディレクターですからこっちさんっていうのはね、本当に。だからやっぱこういうディレクターっていうのはディレクター気質ですよ、こっちさん。やっぱこう迷わないね、切ることに、あ、決断することに関して迷っちゃった先がさ、本当に踊る大捜査線みたいな映画になっちゃうんだからね、本当に泣かせもしよう笑わせもしようつって、結局2時間半だらだらレインボーブリッジ封鎖できないって4本連続で言われたらさ、いい加減封鎖してくれよって話になってきちゃうわけだよ本当に。ドラマ見ちゃった、面白かった、ドラマ面白かった、ドラマでいいんだよ、だから本当に1800円払いたくないんだ、小田裕二の顔に。本当にこっちはさね、俺ら一回波の数だけ抱きしめてって映画、3人で唯一見た映画ね、あれあれ見て大やけどしたことあったね、あれ谷系がいいなっていう結論しか出なかったね、3人で本当、そんな感じのレビュー 2.9 キロでしたっていきたいところなんですけども、レビュー 2.9 キロです、はい、で今日の一冊目はですね、いやー、まあらかじめ言っとく、ね、やりづらいですよこの本は、だって批評だもん、しかも大人気批評家評論家、この本にね噛みつこうつうか褒めようつうかどっちか分かんないけど喋ろうつうんだからね、もう無茶な、もうジョニー唯一の挑戦と言われてるねこれは、というわけで今日の一冊目はですね、東博樹で動物化するポストモダンオタクから見た日本社会っていう、まあ本読んだわけですけども、講談社現代新書ですから割と薄い本でね、図書館で探した時も薄すぎちゃってどこにあるか探せなかったっていうぐらい薄い本なんだから、 で、まあ、東洋輝さんといえば、まあ、もう有名な評論家ね、日本一だねこの人は。本当に今多分もうその言論界批評界っていうかさ、そういうもんでさ、もうサブカルの人とかみんな好きなんだから、本当もう東洋輝、東洋輝って言ってね、そんないいかって思いつつ、まあ、俺も好きだから、まあ、今回読んだんだけどさ。でまあね、まあ、2002年ぐらい、1、2年の本でさ、で、まあ、東さんがさ、まあ、そのオタクから見た日本社会っていうタイトル通りでさ、そのオタクとはなんだみたいなね、でオタクとそのポストモダンの構造はちょっと似てるんじゃないかみたいなこと言うんだよ。でうんうん、そうだよねって思ってまあ読むんだけど、もうポストモダン自体がよく分かってない男からするとさ、もう最初の10ページしかよく言ってることが分からないっていうとこが悲しくてさ、本当に一体この人は何言ってんだろうと思ってて、東さんがさポストモダンのことをさざっくりまとめるんだよ。そうするとポストモダンっていうのは割とその1960年代とかもう社会が成熟してきて、でも文学もあんまり協力ないで政治もそうでもないとか、そういうところに出てきた、まあ、次のその考えみたいなものだっていうね、70年代ぐらいに出てきたものだって、まあ、ざっくり持ってくるときはちょうどいいよみたいなこと言ってくれるわけ。やっぱさすがこういう風にねまとめるってのは大したもんだなと思って、まあ、読んでてさ、でまあ一応まあそのオタクの話とかいろいろするんだよね。でサイバーマリオネット J の話とかさ、なでしこの話とかさ、あとエヴァンゲリオンの話とかするわけ。で読んでて、ああわかる、サイバーマリオネット J 俺見てないけど、なんとなくアニメちょろっと見てた、96年にやってたテレ東でって、6時ぐらいからやってたな、林原めぐみだろっていう風にまあ思っててさ、サイバーマリオネット J いいじゃないか、サイバーだってサイバーだってあれでセイバーマリオネット J だっつって、セイバーマリオネット J ねでやっててっつって言って、したら東さんがまあそれについて語るんだよ。ずっとさセイバーマリオネット J もさ、なんかそのオタクに、オタクのことについて実は語ってるアニメだみたいなこと言うわけ。結局セイバーマリオネット J ってなんか江戸時代みたいな、未来江戸時代みたいな設定だけど、なんか別の惑星でなんか移民船みたいなところがなんか地球に似たような環境を作ろうとしてできた星を舞台にした話でつって言って、なんかそれでなんか割とね話がいろいろ難しくなってくるって言うんだよ。でなんかそのなんかその実は男は全員人間なんだけど、女が全員アンドロイドでみたいな、でも本当の人間ってのはその宇宙船にいて、その宇宙船にいる女をモデルにしてできた女たちがアンドロイドでみたいな話で、でそのなんかこう疑似のものを愛しちゃうそのオタクのことをこう割と否定してるっていうか、そういうちょっと比喩して、いや言ってんじゃないかみたいなことをこう言うんだよとか言ったりとか、あとユーノっていうまあエロゲーがあるんだけど、それも割とその話が分岐するっていうところはそのポストモダンのそのスタイルに似てるんだみたいなこと言うわけ。でユーノっていうエロゲーは僕セガサターン版を当時やってたんですよ、95、6年で、で確か中1、2ぐらいでさ、でもエッチシーンだってちょっとおっぱいがポロッと出るか出ないかぐらいなんだよ、セガサターンだから家庭用だからエッチなシーンがそんな描けないからさ。でもそれでもさ水曜日1時に小崎に聞きながらさ、その状況はあーってなったわけ。でわーって言うのっていう字見ただけでもうさ17年経ったって興奮しちゃうんだよ、本当にもう無条件に。だからそんなもんの認識しかなくてさ、だからいろいろまあね全然中身ないレビューになっちゃったけども、いや結論から言うと俺東さんちょっと深読みしすぎなんじゃねえかなと思って、俺からすりゃセバマルの J だってどうでもいいアニメだしね、いやわかんない、見てないからね、あのなでしこだってつまらねえなと思ったわけで、なでしこもほら主人公がさロボットアニメ好き でロボットに乗ってっていうところでまたそこでオタクのなんとかでみたいな話するんだよ。でその自分がその主人公が好きだったそのオタク的な世界のやつらと結局戦うことになってみたいなとこでみたいな、また現実ってものが出てきてみたいなこと言うんだけどさ、なんか俺はなでしこなんかたらたら戦艦内でなんか中途半端なマクロスみたいなことラブラブやりやがって、映画版もつまんなかったしっていうところあって、なんか読んでてさ 頭いいってのも大変だなと思ったわけ。俺なんか俺だったら言うのもクソ、なでしこも嫌、セバマルンデジは見ないって言えるけどさ、赤堀悟だろってラムネ48作ったやつだぜっていう風に言っちゃうんですよ僕は。だけど頭いいっていうのはやっぱりいろいろ考えちゃうっていうのは、いやーって自分でも深読みしすぎかもしれないけどって言っててさ、実際セーバーマニオット J の作者はそういう風に作ってたか分かんないけどって言ってて、多分作ってねえじゃねえかなと思ってさ、いやーだからね、いや結論とするとですね、インテリも辛いよっていう風に思いましたね本当に。うん、言うの、いやーね、でも俺も書けるかもわかんない。3人で書こうか。逆者について見る戦争とかさ、本当ガンダムから見る戦争とかね、本当。でもね、ああでもね、やっぱりですね、その2001年2年ぐらいに出た本だから、もうそのね、全然俺この本の内容説明できてないけども、でもね、大雑把にはなんとなく言ってることわかるんだよ。やっぱり言わない文庫に手出すよりかは全然わかりやすいわけ。なんか雰囲気が伝わりやすいっていうかさ、やっぱそういうところでね、ブクログのもう登録者数もさ、俺なんかいつも2とか3とかっていう本もあるのに1700人ぐらいいたから、やっぱそんぐらい手に取りやすい本だと思うんだよね。ところ割とほらなんか、ね、いや東さんは好きだけどさ、全然さ、こんなね、俺はそんなハマんなかったけど、まあなんか考えてる人の話好きだっていうのはよく言うけどもさ、まあほらサブカルちょっと気取りたい人読んでごらんなさいよっていう感じ。なんかでほらだからオタクの今の現状はさとかって言いたい人がさ、読んでみたらいいさっていう風に思ったね。いやこれなんかね、直接アニメ見ちゃう人はいいんだろうなこれな、本当じゃなくてこうほら中途半端に見るさ、なんかラーメンで好きみたいな女とか男いるじゃん、なんか俺アニメ見るんだみたいなさ、勝手に言ってろよみたいな、そういう連中が読むといいと思いますね。ええ、すごいざっくりだったね。でもおすすめの一冊のところね、今週の一冊これだと思います。うん、元気なくなっちゃったけど。というわけで今日の一冊目はですね、東博樹さんで動物化するポストモダン、オタクから見た日本社会でした。でね、まあ、今週の一冊は動物化するポストモダンだって言ったけどね、嘘ついた今俺本当に。今週の一冊これです。いや本当はね、また知らない作家さん紹介したんだけどダメだね。まあこの間も紹介しちゃいましたけどね、今日の2冊目はですね、バージニアウルフでね、東大へっていう、まあ、本読んだわけですけどもね、バージニアウルフね、5月ぐらいですか、30になる前だと思うんですけど、空飛べる前にですね、だスピッツになる前ですけども、ダロウェイ夫人っていう本読んでもう大感動して、俺はこの本読むために生まれてきたんじゃないかって、まあ、月に1回ぐらいは言ってるフレーズだけどね、こんないい本ないって言ったことあると思うんですけど、でまあそれでまたロエ夫人にハマったんで、まあ、今回もね、まあ、なんとなく年代順に読みたいっていうのがあるから、まあ、次の長編じゃ東大へだと思って東大へ読んだんですけどね、この東大へっていうのがね、ちょっとなかなかね自分の中ではっきりしないんですよ、好きか嫌いかっていうのが。読んでてさ、ダロエ夫人よりもちょっと長いんだよね。で読んでてさ、うるせえなって思ったとこもあるわけ。お前らどんだけ繊細なんだっていうね、考えすぎだよ本当に。なんでいちいち小石取るだけでね、私は小石を拾ったってそんな考え込むの、あんたらは。いいんだよ黙って石拾えやよ、何が意識に残るだバカ野郎って思うとこもありつつもだよ、その繊細さがわかるんだよね自分ちょっと。あ、わかる、俺も小石拾うときにその10ページぐらいかけて拾うよっていうね、そういう考えするときあるわけです。本当にみんなあると思う。でもこれ本当にでさ、意識流れの分体っつうからさ、いやよくわかってないですよそれ、間違ってるって言っちゃってくださいこれ本当に。またダロエ夫人みたいにですね、こういろんな人物こうわーっと移ろっていくんですよ、こう割とね、こう主観みたいなものがさ、それがさ読んでてさ、その繊細で嫌だって言いつつもさ、気持ちいいんだよねまたやっぱり。でダロエ夫人の時みたいにさ、そのダロエ夫人でもセリフでありましたよね、自分はその自然とかそういうものと一体になれるような感覚になる時があるっていうようなセリフがあったんですけど、またそういう延長にあると思うんですよこの作品も。でまたリリーとかっていうね、このさっき小石を拾うのに10ページかけるって、まあそれ極端な話だけども、また絵描きの女がいてさ、またそいつがそんなことを言うんだよ。 それ読むとさ、ああ分かるなって思うわけ。それいいよねっていうさ、なんかつまりその向こうとなんかこう意識がつながってみたいなね。ああ俺そのもうだから僕はそのバージナルフにそのなんかコミュニケーション理想みたいなのをちょっと見出す時があるわけですよ。ちょっと一瞬ね、そのバージナルフの世界にで、あーっていう、ある意味ちょっとニュータイプみたいな、ララースンとアムロみたいなね、わかりやすく言えばさ、でいいなと思うとこありつつさ、でもさなんかダロウェイ夫人みたいなちょっと派手さがないっていうかさ、あのダロウェイ夫人だってだいぶ繊細な話だったわけですよ。だけどね今回の東大絵ってさ、すごくそのバージナルフのその個人的なものっていうのがすごく出てる感じするわけで、まあ主人公のまあまたダロウェイ夫人とまた似てんだけど、ラムジー夫人ってのはまあ主な話の主人公の人出てくるんだけども、その人のまあ割その人が最初一部で出てきて、まあメインで出てきてさ、でまあその人からいろんな人物をまあ見てってまたさっき言ったように移ろっていくわけですけども、それもねなんかね、でまたそのラムジー夫人のさ旦那さんっていうのが出てくるんだけどさ、この旦那さんっていうのはさもう解説読むまでもなくさ読んでてさ、なんかこれ多分自分のお父さんのこと書いてんじゃねえかなと思って、解説読んだらやっぱそのラムジーさんっていうね、そのラムジー夫人の旦那さんは割とのダロウェイじゃねえ、バージネウルのそのお父さんのまあ投影だみたいなこと書いてあってさ、まあ どんな登場人物だって自分の投影ってことはあるわけだけど、もっとそれがダイレクトに出てる感じってのすごくしたわけでさ、なんかそこ読んでて、まあ、よく言うけどもいかにも文学だなって思ったわけ。なんかでバージナルブってなんか自分の出版社みたいなの持ってて、そこでフロイトの著作集みたいなの出すんだよね。だから多分そういう精神分析とかっていうことに興味あったんでしょう。多分そういうとこ、そういう流れでそういう人物造形したとしたらさ、なんかこれ今からすると古くせえって感じすんなと思ったわけ。なんかこうさ、でその意識の流れでいろんな人物で移ろってくっていうところでさ、一部二部三部って分かれてるんですよこれ。で最初一部が窓へっていうところで、で二部があってて、三部でその、まあ、ラムジー夫人って人が二部の途中で亡くなってね、で残された家族の、まあ、話になってくるんだけど、そのね三部でね、そのお父さん、そのラムジーさんもその意識の流れに巻き込まないんですよ。なんかそこすごく違和感感じて読んでてさ、で自然とか木々とそのなんかこの意識がそっちに向くんだっていうね、そのバージニアウルフがさ、そのお父さんにもぜひ流してくれると、この作品ってもっとその大きなものになったような感じってすごくそのしてさ、そこの歯がゆさって3部読んでてすごく感じて、で3部ずっとそのリリーっていうバカ女の、私は絵が描けないどうしようってことを言ってるわけ。いい、わかるんだよその話も、よくわかるんだけど、そこでその、まあ、ラムジー夫人が生前にその東大行こうとして、それでまあそこに東大に行くことかなわずに死んじゃってっていうところでさ、まあ、ラムジーさんがその後死後10年後にまあそこに行くっていうところは話の筋としてはいいと思うんだけどさ、そこねバージナルそこに想像力もうちょっとかけてくれれやなと思って読んでてさ、すごく悔しかったんですよ。で長くなっちゃうけど、なんで悔しいかと思ったかというと、その、まあ、最初読んでてなんか繊細だなとか、なんかダロウェイ夫人と人物の造形に似ててなんかあんま新鮮な感じしないなとかって思ったとこもあってね。でも読んでてもさ、やっぱその一部の最後でパーティーのシーンがあるんですよ。パーティーというか食事のシーンが、でそこでねやっぱその意識の流れでまた文体でわーっていろんな人物で、でまたそのいろんな人物のその感情の引きこもごもが描かれてさ、やっぱこの自分もやっぱ浮き沈みありますから感情の、なんかそこ流れが一緒になるんだよね、その感情の起伏っていうのがさ、一瞬感情上がるけどまた怒ったりとかちょっと悩んだり、でもそんなこと考えてもしょうがないわって思ったりとかって、あそういう風に思う時ある俺もって思って、いいなと思って、そんで一文のがまあそうやって終わってってさ、でラムジーさんのその本音みたいなのも出てきて、夫婦の関係も出てきて、で割とそこ一瞬優しくなって、で二部になると、二部ってのは短いんですけどね、話一部二部三部っていう中でさ、で二部になるとその今度そのラムジーさんたちがそのずっと別荘で使ってたその一部でみんなで集まってた家がさ、あのラムジーさんがラムジー夫人が亡くなって、誰も家に集まらなくなって、その別荘を手入れする人がいなくなって、で歴史が流れてってっていう、 その1部だって多分1日なんですよ。で3部も多分1日なんですよ、描いてるのは。でも2部になると短いページで10年というスパン描くわけ。そうすると1日から10年を一気に描くから、すごいね、そのね、時間の流れっていうとこがすごいダイナミックに感じるわけで、俺やっぱここはバージニアルフすげえ天才だと思った。本当に、あ、この人間違いなく絶対に天才だわって思って、大したもんだなって思って、そういうとこ良かったんですけどね。なんかもうちょっとそのダライ夫人だと、その自殺する人とか出てきて、ある意味そこって物語的な見せ場だったりするわけですよ。そういうとこちょっとなかったんでね。なんかそのよくこれ言うんですけど、僕この話すごく好きなんで何度も言いますけど、その押井守がその逆者の富野由悠季を見た時の自分から話してる感じがしたって言って、何となくそれ分かるわけ。富野さんって自分に近いとすぐ侍とかなんかそういう話出てきちゃって、またかよっていうとこあるんで、そういうのがないっていうところでなんか分かるなと思ったんだけど、その自分に話す感覚ってのはちょっとこれなくて、ちょっとその辺ね、なんか微妙な作品だなっていうふうに思いましたね。でも大好きっていうところもあるんだよね。だからまた読みたいっていうところもあるし、もう読みたくねえっていうところもあって、なんかはっきりしない、そんな作品でしたね。はい、というわけでですね、今日の2冊目はですね、バージニアウルフで、東大へでした。でね、3冊目ですけどね、バージニアウルフが長くなっちゃったけどね、3冊目はね、また中身ないっすから、本当に何にも喋れないから、本当これ2分半で終わるよこれね。今日の3冊目はですね、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルでね、余白の街って、この間ほら海の百合って紹介したあの作家さんですよ。でまあ、海の百合ね、リスナーさんからも、いや、よかったね、あれは下ネタでって言われて、下ネタのこと喋る、大体ね、あれはよかった、なんでもっとはっきり言わなかったんだとかって言われるんだけどね。でまあ、マンディアルグ、ちょっと海の百合がなんか良かったんで、今度余白の街って読んで見てみたんですけどね、この余白の街ってのがさ、よくわからない本当に。だってまたさ、あらすじが書いてないんだもん、どこにも。だからどういう話かわかんないで読むわけで、アマゾンのページとか見てもさ、悪夢に巻き込まれた男の話って書いてあるわけ。また潮の家みたいな本、俺なんでいつも読むんだろうな、週一で読んでんな、こういう本なと思ってさ、で読んだらさ、シジスモンとかっていう男が主人公なわけよ。でその男がフランスに奥さんとか子供とかいたんだけど、それほったらかしにしちゃって、スペインに遊びに来たっていうわけで、遊びに来たって、女遊びしに来たっていうわけよ。でいろんな娼婦とか俺は買いに来たんだって言ってるわけ。そこまでは話分かったんだよね。シジスモンがあの女声かけようと思ってもなんかうまくいかなくて帰ってきちゃったとか、多分そういうこと書いてあるんだよ。あ、分かる、俺のクラブと一緒って思って、シジスモン、シジスモンって思ってたわけ。でもさ、このマンディアルグって人さ、この間はね、まあ、処女の話、バージンの女の子の話したわけですけどね、ちょっとだいぶスケベな人っつうかね、だいぶちょっと癖ずしてるとかって、多分まあ悪夢のような話っていうから、夢のような話ってまた書いてあったから、多分それちょっと比喩みたいなことで使ってるのが分かるんですけど、まあ、シジスモンがね、そのスペイン行った時に、まあ塔とか登るわけ、展望台とか。そうするとさ、展望台の先はその祈祷のような形をしていてとかさ、で展望台に売っていたなんか置物もまるで男性器のような形をしてとかさ、スペインの街並みはまるで女のあそこのようだとか、なんでそんなこといちいち書くんだろうと思って。で手術マンが遊びたいっていうことをまあ散々言ってるわけですよね、言ってるらしいんですよ。全然読めなかったから分かんなくて。で俺マンディアルグって今も言った通りで、だいぶこの人ってのはスケベ野郎だなと思ってて、で翻訳したのは生田耕作っていう人でさ、でほら前に、ずいぶん前に紹介したこれ、バタイユの眼球探っていう本も紹介したことあるんですけど、それの翻訳確かしてる人だったんですよ。で眼球探もですね、エログロなだいぶ話だったんで、まああれ笑っちゃうぐらい面白かったけど、笑っちゃったけどね、本当にもうすごいな、ここまでやるのっていうね。だからその後の生田耕作だからさ、生田さんもだいぶスケベな人だなっていう風に思って読んでたんですよ。なんかだいぶあれだなと思って、でよくわかんねえ本だと思って読んだわけ。だからよくわかんねえ本だから、なんで紹介したかっていうと、これ自分へのさ、ちょっとこう言い訳するとさ、リスナーに読んでこういう本だったっていう話聞きたいっていう、まあところもあるんだけど、で解説読んだの、 そしたら生田さんもさ、いや今回俺はこの本翻訳したけども、さっきの東大へと一緒かも分かんないけど、いやこの本はマンディアルグの最高傑作だと思う日もあれば、今まで5、6回読んできて、この本もう知り滅する、滅するって意味分かんねえって思う日もあるって言ってるわけ。だから俺この本よく分かってないで翻訳してるってこと、まあみたいなこと言ってたんだけどさ、いやだから翻訳してる人はよく分かってない本をさ、読一読者、しかもバカ読者ですよ、読解力が一つもない、その男が読んで分かるわけねえなと思ったらさ、なんだかよく分かんない本だなと思ったんだけど、で、いやこれね、まあ、川出書房のなんかリバイバル記念、なんとかリバイバル記念とかって20周年とかってそんなんで出てきたらしいんだけど、やっぱね、前にも言いましたけど、やっぱできれば本の前後にはあらすじ1個入ってるとだいぶ読みやすくなるんじゃないかなっていつも思うんだけどね、本当1個入れてくんねえかなって。やっぱ新潮文庫とかさ、読みやすいって俺なんか理由それなりにあるなって、ちょっとこう本ってさ文字しかないからさ、いやもちろんね、こう割とグーって入る人ならなるほどなるほどって読んでくんだろうけど、こんなさ徐々にバカ野郎としか言えない男はさ、こういうお話ですよって一言入ってるとさあ、なるほどねってこうちょっと思ったりとかしてさ、そうするとレビューもちゃんとこう中身あるような感じになると思うんだけどさ、だけどあのマンディアルグもうそのもうこれで2冊読みましたからね、海の百合と余白の街と、だから今度オートバイっていう、まあ、なんだっけ昔映画にもなってるけど、あの女がオートバイ乗って恋人に会いに行くって、まあ、そういう映画でタイトル忘れちゃったけどさ、でそれ見てるから、まあ、それ今度読んでみようかなっていうふうにまあ思いましたけどね、まあ、どんな感じかなってちょっと不安になってますけどね、はい、というわけでですね、今日の3冊目はですね、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグで余白の街でした。というわけで以上レビー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、いや違うんだ、もう岩戸閉じてからさ喋りたいことあるんだよ、なんかいやもうね、なんかほら喋ることに対して少し抵抗が少しなくなっちゃって情けないね本当に。だからどんどんレビューが長くなるっていうね、そのうちねもう多分一冊の本で1時間とか喋り出すかも分かんないですよ本当に。そしたらあの俺が死んだ後 CD 出してください、50枚組の。本当に多分俺もその時はもっとすごい中身あるようなこと言ってるから、つまりあそこ2ページ目のあの句読点の付け方はちょっと違うと思うとか、そういうこと多分ねズバズバ言えるようになってると思うんで、そうなんだ、ね、なんで放送中に何も反省しなくていいっていうところがあるけど、というわけでニュースに行ってるんですけどもね、まあ今日はですねやっぱもう夏の終わりということでね、夏の終わりって歌ったのよ昔、森山直太朗、あれなんとかの終わり、ただあなたに会いたくなるのだってね、あれあやばい今放送事故になる人だったけど、よかったんだよ、まあ、いやというわけで夏の終わりということで、たまにはちょっと気分を変えてですね、また今日もニュースは、ミクシィの総合アクセスランキングから持ってくるわけですけど、それのですねスポーツアクセスランキングというわけで、スポーツアクセスランキングトップ10、まず第10位、また10位から6位まで気に入ります。第10位、マンシー・クリロナに118億円用意、9位、巨人・沢村投手の登録を抹消、8位、クリロナ金銭問題ではない、7位、世界クラブランキング、世界クラブランク発表1位は、6位、中村典丸刈りで一軍復帰というわけで、そんな10位から6位だったわけですけど、いいっすねスポーツは、やっぱ登録抹消とか118億円とか明るいもんね、やっぱこう落ち込むことがないものスポーツは本当でね、あのこのマンシー 10位のマンシークリロナに18億円用意ってのはね、今もうサッカー界揺るがしてる大問題っていうのが起きてて、もうヤフーのコメントでも大荒れ本当に。 あのね、クリロナレアルのね、クリスチャーノ・ロナウドね、クリスチャーノ・ロナウドが僕は悲しい事件というのが起きてるんですよ。あのね、これだ、レアルがまあリーグ戦で初勝利してね、2ゴール決めたんだけど、クリロナが全く喜ばないっていうわけ。ずっと下を向いて落ち込んでるっていうわけ。そしたら記者にその後に、僕は悲しいって言ったって言ってね、で何が悲しいかってことを一つも言わないわけよ、ね、だからもう今サッカー界じゃなんで悲しがってるんだってね、もう憶測が飛び交っちゃったよ、本当世界一。もう何も分かんないの、本当にもう噂しか先行してないの本当で。最近クリロナはあのヨーロッパの最優秀選手賞をイニエスタに取られて、それで悲しがってるんじゃないかっていうのは説としてあるわけで、それを記者が聞いたら、それじゃないってクリロナ言ってるわけ。イニエスタは受賞にあのふさわしいよって言ってるわけ。じゃあ お金かっていうわけね。クリロナ年俸10億円ぐらいもらってるんだけど、世界のトップ5に入ってないらしいんだよ。なんかもっともらってる人がいるわけ、14億円とか。だから自分もそんぐらいもらいたいんじゃないかって話したら、お金でもないって言ってるわけ。ね、でなんだなんだって言って、じゃあ残された理由はただ一つだって言って、チームメイトと仲が悪いからだっていうね。マルセロっていうブラジル代表のサイドバックの選手がいるんだけど、この選手がレアルで一緒にやってるんだけど、まあ世界最高の選手はメッシだよねとかって言ったりして、その発言に寂しがってるんじゃないかとかっていう説があって、それでね、今もう憶測が飛んじゃって、もうレアル出たがってんじゃないかって言ってて、クイロナもさ、謎を含ませるのがうまいんだよ。僕は悲しいって言った後に、クラブの人は理由を知っているっていうね、そんななんか続くみたいな話を持ってきちゃって、今もうさ、もう大変で、バルサのスポーツディレクターみたいな人も怒っちゃってさ、お金もあるね、で世界最高の選手と言われてるね、世界最高の選手って何人もいるわけで、で体も健康、そんな中で自分は不幸だなんていうのはそれは失礼だとかって言ってたら、ヤフーのコメントでも、クリロナにはクリロナのいろいろ考えがあるんだってまた喧嘩になっててね、本当に大揉めしてんだから今本当で。ね、次ね、6位の中村のり丸刈りで一軍復帰ってのはね、まあ、DeNA の、 あの中村のりなんですけどね、この間の試合してた時にさ、足速い選手がいて盗塁したんだよ、中村のりの打席の時に。ダーッと盗塁して、盗塁成功して中村のりアウトになったのかな。そしたら中村のりがさ、その選手をさ、あの怒っちゃって、あのそのスタンドで、なんで走るんだバカ野郎って言ってね、勝手に走るんじゃないって怒ったのね。走られると打ちづらくなるって人もいるわけですよ。走るなバカって言って、でもその選手は足速いから、好きなタイミングで、お前好きなタイミングで走っていいよってチームからもう許可もらってるわけで、それにそれあるもんだから走ったわけで、そしたらそういう許可が得てるにもかかわらず否定したってことは、これは監督の采配を否定したってことで懲罰食らって、脇腹痛いっていうのと理由重なって2軍に怒ってたわけ。それでまた戻ってきたんだけど、戻ったら先に俺は悪くないみたいなことまた言っちゃって、また降ろされたりとかしたのかな、なんか分かんないけど、なんかまたそこで揉めてたけど、それで今丸刈りでまた戻ってきたっつって言ってね。だから中村のりって人は揉めちゃうんだね、本当いつもね、うん、俺は心を入れ替えたって言って揉めちゃうんだから、本当でもいい選手だけどね、本当、うん、丸刈りでって分かりやすいよね、やっぱ野球選手ってこの辺さ、本当も、丸刈りで戻ってきた誰かもいたね、なんか反省して丸刈りで戻ってきたってね。でも髪ある人は丸刈りすりゃいいからいいよね、俺みたいに常に坊主だったらさ、丸刈りしましたって言ってもこの野郎って言われるだけだもんな、本当また怒られそうなんですね、頭丸めてきましたんでってふざけんなって言われそうだね、うん、で続いてはですね、続いて第5位から1位、第5位ネイマール万有オファー拒否、4位虎の球児メジャー決意固める、3位 WBC 参加新井課長が NPB を批判、2位アシュクバット韓国か日本に難癖、1位谷良子議員が日本柔道に苦言って、なんか上になるほどなんかネガティブなニュースばっかだな本当ね。まあ、この中で言えば3位ですかね、やっぱ WBC 参加新井会長が NPB を批判って言って、まあ、NPB 批判した日本プロ野球機構かな NPB ってさ、で、まあ、NPB がまたの会長がさ、 もう震災があったんだからやっぱりプロ野球選手として参加すべきだとかって言って新井が怒ってさ、いろいろ交渉のところがあるのにそんなこと言うなんてバカ野郎ってまた怒ってたけど、でまあ WBC 参加してよかったですよ。とりあえずもう見たくて見たくてしょうがなかったんだから本当にね、ああよかった、これ本当によかった。あもう時間ないね本当もうさ、え何何何何何何だなんか今なんかいやいやいや、うん、いやってなんでこんなはの聞き逃したかね俺も本当で、まあ良かったですよ本当、とにかくねやっぱチャンピオンですからやっぱり本当に。でまあ結局4年40億円お金出すから参加してって言って OK したわけだけどさ、うーんまあねいろいろお金の問題があるからね本当、まあ、まあその辺もまあ後々解決してもらいたいけどね本当。で4位虎の球児メジャー決意固めるって、あの虎の球児ってのはあれですよ、広末涼子と同じあの高校の藤川球児、もう 2,3 年前から俺はメジャー行くって言って、で今年は封印する、来年チーム勝つためにって言って、そういうたびにチームの成績が下がっていくっていうね、本当にまるで悪夢のようなそのあのチームに残るようなその悪魔の言葉っていう感じだったけどね本当に。だから今年阪神成績悪いから藤川も全然試合出てないもんね、きっとやっぱりセーブする場面で出てくるからさ、抑える場面で出てくるからチーム負けてりゃ出る必要ねっていうね本当に。怪我してるのか分かんないけどね本当、まあ藤川も頑張ってほしいね本当、うん、ネイマールマイオファー拒否ね、5位のマンユー行きたくてしょうがねっていうやつもいれば、バルサしか嫌だってやつもいるんだからね本当に、やっぱエリートも大変だなって思うね本当。しかし谷良子銀が日本柔道に苦言、またいろんなこと言ってまた2ちゃんで叩かれるんだろうな本当。しかし2位の足首バット韓国か日本になくすって、なんでこんな韓国の監督もいちいちこんなこと言うかね、揉めるよってさ、揉めるから言うなよいちいち余計なことバカ野郎って、日本の監督も言っちゃいけないし余計なこと、韓国の監督も言うなよってね、黙っとけよって思うね本当。今いろいろ繊細な時期なんだから本当、日本と韓国の関係はちょっと思春期の男の子みたいなとこなんですから本当に、そういうことですよ本当。これうまくまとまったね、うん、あまとまってないね、というわけでですね、こんな感じのスポーツアクセスランキングでした、うん、ありがとうミクシー。というわけで続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
はい、というわけでエンディングですけどもね、いや今日も喋りすぎちゃったから、もう時間がもう足んないですからね、1時間超えちゃうとニコ動から100円取られますから本当1分ね、だからもうこんな感じで終わりたいと思いますけどね、あのレディオ 2.4 キロではですね、あのこんなアクセスランキングあるぞとか、こんなニュースあるよとか、そんなメール募集してます。はい、あのメール来なくたって一応言わないと閉まらない感じになってきましたから、あのあえて架空のあれでももう募集するようになってるわけですから本当、JJ だけどね、こんな感じでした今週は。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。